ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
はい、今日はですね、ディストリビューターとの、契約について、お話をしていきたいなというふうに思います。アジア新興国市場におけるお話です。対象は製造業、 B2C、B2B 問いません。で、今日のお話はね、ディストリビューターとのその契約、これがまあ独占契約でやるのか、どうなのかみたいなね、そういう問題課題抱えてる企業さん結構いらっしゃって、まあできれば独占契約上げたくないと、何かあったら困るのでということなんだけども、でもディストリビューターはもう 100% 最初独占契約くれから始まるので、ダメです。で、ちゃんとね、そのなんか社内の規定がもうガチガチ の大企業は、結構いや独占はダメ、もううちの雛形はこれだからってなっててね、いろんな各国で結んでるんで、これをベースにお願いしますっていうんで、そっから動かないっていうケースと、あと大企業でもその各国で雛形がこうカチッとしてない、まだカチカチになってないようなところは、独占契約で、ふわっと結んでしまってるっていう、そういうケースもありますと。ただし更新がね、1年とか、2年の自動更新になってるって、大体1年の自動更新になってるケースが多いですかね。私が今まで見てきたのは、こういう仕事してますから何百っていう契約書をレビューしてきてて、ちょっと数えたことないんで何百なのか、もしかしたら1000超えてるかもしれませんけど、相当数レビューをしてきてますと。で、その中でやっぱりこう1年契約の更新っていうのが非常に多いと。で、独占はその会社の社風っていうと語弊がありますけども、その、結構そのもう海外のディストリビューターとの契約書のひな形はこれっていうことでね、かなりこうカチッとしちゃってる会社はもうそっから動かないので、これで結べないんだったら選択肢から外れるみたいなね、そういう会社もやっぱあるので、そうか、もしくはとりあえず1年更新だし独占しちゃいましょうってことで独占契約を結んでるというケースがあって、でもこの独占って結局そのディストリビューターの得意な領域、つまりは地域とか顧客とか、B2B だったらインダストリー、 B2C だったら小売りみたいな地域とかね、こういうところで独占を結ぶっていうのはいいと思うんですよね。なんだけども、国全体で独占を結ぶって、都市部、地方部、それからB2B だったらインダストリーもそうだし、得意不得意っていうのがあるわけですよね。で、それが不得意なんだけど、なんとか頑張ってやれますとか、二次元使って頑張りますみたいなね、これやれちゃうレベルにあるんだったら別にそこにまるっと独占与えて管理するのは一社で済むみたいなね、これはいいですと。ただ自分たちが独占を与えてる領域に対して自分たちのディストリビューターがどれぐらい本当にリーチできてるのか、実力値があるのかっていうところをちゃんと見極めた上で独占を与えてるのかどうかっていうと、やっぱなかなかそうなってないと。ただディストリビューターが独占って言ってくるから与えました、更新1年だしみたいなね。で、これってやっぱり独占契約って武器なので、これはうまく使うっていうことは僕は重要だなというふうに思っていて、まずディストリビューターがどう逆立ちしたって取れないような地域とかインダストリーに関しては、これはあなたたち不得意だからいらないよねっていうことで、まず独占をこう排除しておかないと、そこの地域に関してはやっぱり なんとなくぼんやりしちゃうわけですよね。いや本来このディストリビューターじゃ独占上げようが何しようがもう届いてない、リーチできてない地域、リーチできてない顧客なんだから、ここに関しては別のディストリビューターで攻め入らないとやっぱなかなか進まないっていうことを最初にしっかり、可視化する、把握するっていうことはすごく重要で、だから本当に得意な領域に対してまず独占を与えるっていうことが一つ非常に重要なポイントであるっていうことと、あと独占を与えるからには最低コミットメントをしっかりもらう、年間初年度いくら買いますか、次年度いくら買いますか、3年度いくら買いますか、初年度だけでもいいと思います。もしくは契約更新をね、こう1年2年3年とかで、まあ例えば2年更新3年更新でやるんだったら1、2、3年の最低コミットメントみたいなのはやっぱりもらわないと、これ独占を与える意味っていうのがなかなかなくて、だって独占なんですよ。だから1年目は猶予したとしても2年目3年目とかはやっぱり最低限のコミットメントは、もらう。でこれは目標とは違うので、目標っていうのは両者で協力しても目指しましょうねというところで、でこの目標じゃなくてもいい、実際にはもう非常に低い数値でいいと思うんですよ。でもこれだけの買い取りは約束しますよと、これだけは絶対買いますというところのボトムの数字はやっぱり引っ張り出してこないと、そのディストリビューターの本気度だってそこで測れるわけですよね。だからそこでしっかり、やっぱり、そこを取っていくっていうことと、で僕はね3年5年ぐらいのその契約をね、5年とはちょっと長いかもしれないですけど、3年ぐらいの契約をね僕はねしたらいいと思うんですよね。単年度更新って1年でできることなんて限られてるし、でディストリビューター側からしたら契約書に書いてあることが全てなので、まあとりあえず1年結んでくれたらね、日本人の考えだと性善説で進むので、まあこれは別に問題なければこのまま自動更新されてみたいな感覚でいるわけなので、形上1年契約だけども、まあ問題が起きない限りずっとこれは契約されるというふうな感覚で進むわけですけども、まあアジア新興国市場のディストリビューターはいや1年で切られるかもしれないというのはもちろん当然頭にあるわけで、だとすると3年間このエリアに関しては独占を与えます。その代わり1年目2年目3年目のこのコミットラインくださいということで、やればいいと。で仮にその最低コミットメントが達成できないとかね、なんかその、あれがあった場合にはその3年間の独占契約を単年度の非独占契約に切り替える権利が、メーカー側にあるっていう条項を別につければ、これあの何らリスクではないんですよね。3年5年で結んだとしたって、ね、何らリスクではない。さっき5年って長いかなって言いましたけど、別に5年でもね、最低コミットメント買取の設定の数値がね、得られるんだったら、それで満足できるんだったら、あのそこ設定しといて、でそれが達成できなかったら単年度に切り替えればいいわけですから、あの切り替えるか切り替えないかはメーカー側が決めれるってことにしとけばね、仮にやっぱダメだなここってなった時に、単年度に切り替えてしまって、で契約解消して別のディストリビューターに変えるってこともできるの でそうするとメーカー側のリスクは最小限に抑えられる上、ディストリビューター側のモチベーションとか経営資源の投下量っていうのはやっぱ変わってくるわけですよね。オーナー社長にしてみたら、あ5年で契約結べた、しかも独占だと、で私たちはやっぱりちょっと頑張らないといけないかもしれないけど、最低これぐらい買えばこのメーカーとしっかり取り組んでいける、じゃあ経営資源投下しようみたいな話になるわけなので、なんかこのオーナー社長、家境のオーナー社長とのその心理戦のやり取り、あのそこをやっぱり契約締結前までにしっかりやっておくということはすごく重要で、でそうするとね、契約締結前にある程度こう戦略が明確になってくるんですよね。結局契約したのに、あんだけいい話、契約前までいろいろ話してご飯食べて乾杯ってやったのに、契約して始まったらなんか売れないじゃんと、でなんかいろいろ理由つけてくると、でなんか結局ダメだったみたいなね、そんなことって結構多くて、だから海外のディストリビューター 100% あの言ってることを信用するなんてことはまあナンセンスで、基本的には契約締結前にどれだけ、契約で決めたことが確実に履行されるかっていうことを 見抜いていく、そのための時間なので、こういうやり取りをけんけんがくがくやるっていうことは、まあ契約締結後のね、本当の意味でのスタートにおいても、まあ大変重要ですよというお話でございました。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。